ホッケの三昧を行う道の尊い先方の声が、山おろしの音に混じり、滝がそれら飛ばする響きを作っているのである。吹き迷う深山おろしに夢覚めて、涙模様す滝の音かな。吹き迷う深山おろしに夢覚めて、涙模様す滝の音かな。これは源氏の作。差し組に袖濡らしける山水に、住める心は騒ぎやわする。差し組に袖濡らしける山水に、住める心は騒ぎやわする。もう慣れきったものですよ、と僧図は答えた。夜明けの空は十二分に霞んで、山の鳥声がどこで鳴くとなしに多く聞こえてきた。都人には名の分かりにくい木や草の花が多く咲き、多く地に散っていた。こんな深山の錦の上へ鹿が出てきたりするのも珍しい眺めで、源氏は病苦から全く解放されたのである。商人は動くことも容易でない老体であったが、源氏のために僧図の坊へ来て護身の法を行ったりしていた。枯れ枯れなところどころが消えるような声で経を読んでいるのが身にしみもし、尊くも思われた。経はだらにである。今日から源氏の迎えの一行が山へ着いて、病気の全快された喜びが述べられ、御所のお使いも来た。僧図は珍客のために良い菓子をくさぐさ作らせ、谷前までも珍しい料理の材料を求めに人を出して経王に骨を折った。まだ今年中は山郡のお誓いがしてあって、お帰りの際に今日までお送りしたいのができませんから、かえってご訪問が恨めしく思われるかもしれません、などと言いながら、僧図は源氏に酒を勧めた。山の風景に十分愛着を感じているのですが、陛下にご心配をおかけ申すのももったいないことですから、またもう一度この花の咲いているうちに参りましょう。宮人に行きて語らん山桜、風より先に来ても見るべく。宮人に行きて語らん山桜、風より先に来ても見るべく。歌の発声も態度も見事な源氏であった。僧図が「うどん家の花待ち得たる心地して、深山桜に目こそ映らね。うどん家の花待ち得たる心地して、深山桜に目こそ映らね」というと、源氏は微笑しながら、長い間にまれに一度咲くという花はご覧になることが困難でしょう。私とは違います、と言っていた。岩窟の商人は酒杯を得て、奥山の松の戸簿をまれに開けて、まだ見ぬ花の顔を見るかな。奥山の松戸の戸簿をまれに開けて、まだ見ぬ花の顔を見るかな。と言って泣きながら源氏を眺めていた。商人は源氏を守る法の込められてある六項を献上した。それを見て僧図は、聖徳太子が百済の国からお得になった金剛杵の数珠に宝玉の飾りのついたのを、その当時のいかにも日本のものらしくない箱に入れたままで、安物の袋に包んだのを、御用の木の枝につけたものと、こんるりなどの宝石の壺へ、薬を詰めた幾個かを藤や桜の枝につけたものと、山寺の僧図の贈り物らしいものを出した。源氏は岩窟の商人をはじめとして、上の寺で経を読んだ僧たちへの癖の品々、料理の詰め合わせなどを 京へ取りにやってあったので、それらが届いた時、山の仕事をする下級労働者までが皆相当な贈り物を受けたのである。なお僧図の堂で図経をしてもらうための寄進もして、山を源氏の立って行く前に僧図は姉のところへ行って源氏から頼まれた話を取り次ぎしたが、今のところでは何ともお返事の申しようがありません。ご縁がもしありましたなら、もう四五年して改めておっしゃってくだすったら、と天君は言うだけだった。源氏は前夜聞いたのと同じような返事を僧図から伝えられて、自身の気持ちの理解されないことを嘆いた。手紙を僧図の召使の正道に持たせてやった。夕まぐれ、ほのかに花の色を見て、今朝は霞の立ち度わずらおう。夕まぐれ、ほのかに花の色を見て、今朝は霞の立ち度わずらおう。という歌である。変化は、まことにや、花のほとりは立ち行きと、かすむる空の景色をもみ。まことにや、花のほとりは立ち行きと、かすむる空の景色をもみ。こうだった。騎乗らしい品のよい手で飾り気なしに書いてあった。ちょうど源氏が車に乗ろうとするところに、左大臣家からどこへ行くともなく源氏が京を出かけていったので、その迎えとして慶氏の人々や子息たちなどが大勢出てきた。遠野中将、左中弁、またその他の金立ちも一緒に来たのである。こうしたご旅行などにはぜひお供をしようと思っていますのに、お知らせがなくてなどと恨んで、美しい花の下で遊ぶ時間が許されないで、すぐにお帰りのお供をするのは惜しくてならないことですね、とも言っていた。岩の横の青い苔の上に、新しく来た金立ちは並んで、また酒盛りが始められたのである。前に流れた滝も、城址のある場所だった。遠野中将は懐に出てきた笛を出して吹き澄ましていた。弁は扇表紙を取って桂木の寺の前なるや、豊良の寺の西なるやという歌を歌っていた。この人たちは決して平凡な若い人ではないが、悩ましそうに岩へ寄りかかっている源氏の美に比べて良い人は誰もなかった。いつも七力を吹く役にあたる随心がそれを吹き、またわざわざ小の笛を持ち込んできた風流好きもあった。僧図が自身で金、七弦の唐風の楽器を運んできて、これをただちょっとだけでもお弾きくだすって、それによって山の鳥に音楽の何であるかを知らせてやっていただきたい、こう熱望するので、私はまだ病気に疲れていますが、と言いながらも源氏が心よく少し弾いたのを最後として皆帰っていった。名残惜しく思って山の僧族は皆涙をこぼした。家の中では年を取った天君四十がまだ源氏のような人に出会ったことのない人たちばかりで、その天才的なことの根をも現実の世のものでないと評しあった。僧図も、何の約束ごとでこんなましてにお生まれになって人としてのうるさい束縛や干渉をお受けにならなければならないかと思ってみると悲しくてならない。と源氏の君のことを言って涙を拭っていた。兵部教の宮の姫君は子供心に美しい人であると思って、宮様よりもご様子がご立派ね、 などと褒めていた。ではあの方のお子様におなりなさいまし、と女房が言うとうなずいて、そうなってもよいと思う顔をしていた。それからは人形遊びをしても絵を描いても源氏の組というのをこしらえて、それにはきれいな着物を着てて大事があった。帰郷した源氏はすぐに宮地へ上がって、病中の話をいろいろと申し上げた。ずいぶん痩せてしまったと仰せられて、帝はそれをお気におかけ遊ばされた。商人の尊敬すべき頭力などについてのご関門もあったのである。詳しく申し上げると、あじゃりにもなっていいだけの資格がありそうだね。名誉を求めないで修行一方で来た人なんだろう。それで一般人に知られなかったのだ。と敬意を称しておいでになった。左大臣も御所に来合わせていて、私もお迎えに参りたく思ったのですが、お忍びの時にはかえってご迷惑かとも思いまして遠慮しました。しかしまだ一日二日は静かにお休みになる方がよろしいでしょう。と言って、またここからのお送りを私がいたしましょう。とも言ったので、その家へ行きたい気もなかったが、やむを得ず源氏は堂々していくことにした。自分の車へ乗せて、大臣自身は体を小さくして乗っていったのである。娘の可愛さからこれほどまでに誠意を見せた待遇を自分にしてくれるのだと思うと、大臣の親心なるものに源氏は感動せずにはいられなかった。